まっこと人物辞典
第551ページです。
今日は港川随道保存友の会の副会長で兵庫県の土木文化を発信しておられる佐々木良作さんにお越しいただきました。佐々木さん、どうもこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。さて、まず先生と佐々木さんはやっぱり港川随道つながりですか？
いや、そのちょっと前。
その前から？
私怒ってん。
怒って佐々木さんのことを、うん、あら、どうされました？何がありました？
いやいや、あの震災があったでしょ、29年前、
はい、
でその震災の後、あの港が、新港川が崩れてるんで補修された、
はい、
でその時に2年続けて洪水が起こったんです、ね、上流で、
はい、
で何してんねんと私が言うとったんですよ。そのあそこはそういう場所やねん、日本の川が合流するからね、
うん、
言うて、もうその怒ってるのを、あの佐々木さん、あれなんで知ったんです
か？なんか知ったでしょうね、当時ね、
うん、
でね、普通やったね、なんかいやもう鬱陶しいこと言うてる先生おるでみたいなとこを大学まで訪ねてこられたんですよ。うん、そのご意見お聞かせいただきたいです。
なんで怒ってらっしゃるんですかと、
うん、まあ歴史なね、こうそこまでそれまで佐々木さん歴史なんかあんまり関心なんかなかったよね、うん、
まあすんのね、
うん、石川と天皇谷が合流するから上流で雨が降ったら、うん、溢れて田んぼが泥水かぶられる、さかそこに新たい打ち目がついてんねんというような話をそれ以来ね、もうそのすごい意気投合して、分野別やけど同じようなこれ歴史大事にしながら土木事業を進めていくというね。
その当時は佐々木さんは何をされてて、先生にそのなんでなんですかって聞きに行かれたんですか？
兵庫県の土木職員だったもんですから、当時震災復旧復興に携わってまして、まさに新湊川のね、災害復旧復興のちょっと責任者みたいな立場だったもんですから、そういうことで、
は
い、
は
でちょうどその佐々木さんも土木で県の、
はい、
で同じように神戸市で土木をしてた水池さんいう人が共通の知り合いで ね、
う
ん、で佐々木さんが水池さんにいっぺん合わせということになって、ほで
なるほど
お会いしたんですよ。
じゃ怒ってたけれども、
うん、
あ、なんや、話通じるやないかみたいなことになって、もう
それ以来ずっと25年
あ、そうです
25年ほどですね、だからね、
長いお付き合いですよね、うん、やっぱりね、
うん、で佐々木さんね、あの自分の言いにくいこととかね、あの他の人聞かす思ったら私に言わすんですよ、これいや、うまいこと乗せられて言うてしまうね。
はいはいはい、
考えてます
ね。まさかの先生が転がされる方。
ああ、そうそう。
そうですか。でもそれからのお付き合いということで、
うん、
で、今佐々木さん、いや、
それで結局その、うん、バイパス手術したわけですよ、港川が。
あ、ね、はいはい、
あの江戸山の人、上流とか流と大きしたってトンネルの部分大きできへんから、
うん、
だからあの高齢者の血栓みたいなもんでしょ。で結局北側に大きいトンネル掘って、
はい、
さあその前のトンネルどうするかいう会議でまた、
そうそうそうそう、
なるほど、う
ん、そうで私はもう歴史家絶対残せと思ってません、で私が言うた意見が通って残ったと思ってたら、後で佐々木さんからね、
はい、
そういう意見言うてくれる人探しとったからあんた言えたんやい
残せって言うてくれる人おらんかな、おったみたいなっていう感じですか、佐々木さん。
まさにそうです
やっぱり佐々木さんご自身もあの残すべきやと思ってらしたっていう。
もう事務局を担当してましたけどね、もうそちらの考えを持ってましたので、
よう残りましたね、
ありがとうございます。
逆に言うと残さないでおこう、新しいものにっていう方の方が多かったってことですか？
いや、世間一般の常識はそうですよ。
まだね、少なくともね、うん、残す残さないよりかはもう使わないものとしてね、もう見てしまうじゃないですかね、はいはい、
うん、
そういう話もありました ね、
はよ、そんなもん危ないですよいう話、うん、
危ないっていうのは、
いや、江戸山の下にトンネルがあるわけですよ、
はい、
でこれ川の水流すためのトンネルやったの、ところがバイパスのトンネルができたら何にも用がないわけです。
そうですね、
うん、
ほな置いとって崩れたらどないします、
あーっていう、危ない、あ、なるほど、
あ、佐々木さん言ってください、私が人物してん
じゃん、あのご存知通りね、阪神淡路大震災ね、もう立派に耐えてますし、もちろんで、ね、入り口の一部はね崩壊しましたけどもね、で一部はトンネルの中もね、若干補修はしてますけども、
はい、
もちろん健全に安全に残ってますから、まあ、それで、先ほど先生おっしゃったように残していこう、保存していこうということになったわけですね。
で今また保存されていろいろ活用されるのですよね。す、はいはい、例えばどんなことに使ってます
か。あのね、おかげさんでね、この港川随道というものをね、皆さんに知ってもらう、来てもらう、見てもらう、そのためにはね、やっぱり中で何か催し物をしたらどうかということもね、まあ、考え始めて、
はい、
そうですね、平成18年頃からね、中でミニコンサートをね、行うようになりました、
うん、はい、
そして平成20年頃からですかね、もう毎月月1回はね、そういうミニコンサートもやってまして、だんだんと認知されてきて、
はい、
今やいろんな音楽のグループ、ね、あの方がですね、皆さんそれで一度出たらまた出てみたいとかいうことでね、分かりがたいことに、最初はどなたに来てもらいたいと思ってましたけど、
はい、
もう今は平成6年度毎月もう全て出演者決まってますし、
令和6年度
決まってますし、令和7年度についてもね、ホームページで募集をしましたところね、29チームの方がすでに申し込んでおられて、もう近日中に抽選で決まると
い、月に1回ずつやから12回でしょ、
ね、それ1月は乗ってしませんから、ね、11チームです ね、
本当ですね、
3倍ほどの、
そうですね、まさにそうですね。
あれ、中でコンサートすると音響ってどうなるんです
か。音響いいですね、やはりね、
こう、いい感じに響いて、
ある例を例えれば、オカリナの演奏者の方はおっしゃってたけども、
はい、
オカリナのね、はいはいはい、大聖堂で演奏してるみたいだっていうのとおっしゃってましたけど、
それはまあ椅子のね、空間、
うん、
だ必ずしもね 100% あそこは音響がええというのとちゃうんですよ。だけど、ユニークな、
そうですね、
よそで
環境がね、
よそでできへんような、うん、響きができる、
そこでしか聞けない音っていうことになるっていうことなんですよね。
音楽ホールとまた違ったね、形でのね、魅力あると思います
ね。それね、中に入ったらね、ほんまやっぱりという空間ですもんね。
そうですね、
なんとも
次元非日常的空間ですよね、うん、
すごいもんですね。いや、それは残していかないとね、あれですよね。
だからね、さっきも言っとったんですけどね、随道いうキーワードでね、
随道、
うん、ウィキペディアとかなんとか引きますやん、
はい、
だ随道説明あるで、関連でもう今一番目に港が随道が出る、
あ、そうですか、うん、あ、随道というと港川みたいな、
20年前港川随道いたって、神戸の人で なんなんそれみたいな、
神戸の人でもですか、う
ん、はい、言葉がありませんでしたからね。
あ、そうなんですか、うん、
で、駅山の下のトンネルやからね、
そう、
通称エゲ山トンネルとか言うとったんですよ、
う
ん、だけどその補修の中でなんていうか礎石みたいなのが出てきてね、それに港が随道と書いて
ある
。
あ、そうですか、うん、なんか今日のテーマ歌じゃないですか、港川随道っていう、なんか演歌でもできたらなんかちょっといい雰囲気ね
温度作りましょうか、ね、港川随道の、
なんかこう響きとして港川随道っていいと思いますよ、ま
あ、イベントのためにそれかけるとか、
作詞は先生にお任せします、
そうですね、
やりますやります、
ね、面白いかもしれない。でちょっとじゃあ佐々木さんご自身のことを私始めましたので、うん、お聞きしてもいいですか、うん、佐々木さんご出身はどちらですか。
私生まれは島根県なんです。
島根県、
ね、兵庫県に就職して、であちこち地方、まあ、とか県庁とかを経験して退職したということですね。
へ、はい、島根県にはじゃあ、おいくつまでいらしたんですか。
中学3年まで、ま
あ、中3、
うん、高校はどこですか。
高校はね、大阪府立池田高等学校です。
そうですか。
それはなぜです
か。うん、父親のね、勤務の関係で。
あ、そうですか、うん、じゃ島根から大阪に来られて、
うん、
大学は、
大学はね、北海道大学、
あ、行きました。北大、うん、
土木工学部ね。
へー、素敵。で兵庫県に、またなんで兵庫、
なんで北海道大学素敵なんですか。
いや、もう北海道って
無責任な話したいか。
北海道っていうだけで食べ物美味しいし、景色一番寒いのは寒いけどってやっぱイメージがあるんです。雄
大な大地やもんね。
はい、どうでしたその4年間って。
いや、もう慎重にもう一度やりたいぐらいですね。
あ、楽しかったですか。
楽しいです。
あ、いいですね。で、兵庫県に就職ということ、うん、なんで兵庫県だったんですか。
う
ん、
ちょうどね、島根県の U ターンするまでの J ターンぐらいですかね、途中で途中下車になりましたけどね、まあ公務員をね志願してましたので、
なるほど。島根に帰ろうっていう感じではなかった。
いや、それもね、父親の方からそういうとなく言われてましたけども、まあやはり町の魅力というか、考えた時にね、 神戸はいいなって感じ。
なるほど。
兵庫県でこの随道なんかに関われる前の仕事でね、
はい、
やっぱりあれは生きがいとしてあったなというのがあり、
うん、そうですね。僕私ねどちらかというとダム行政に携わったんですよ、はい、だから今からもう50年前は淡路島でね、伊豆原ダムっていうダムとか、
うん、
井の花第二ダムっていうダムに携わってまして、その後もそれに関係するダムの仕事ではね、三田にね青のダムってあるんですよ、ね、そこでも6年間おりましたからね、もうそういうダムに関してはね、いろいろと兵庫県のダム行政、まあ、それに携わさせてもらっていろいろ勉強させてもらったんですね。
トンネルよりも砂防とか治水とかそういうあれですか？
いや、だからもうダム行政ですから、うん、いわゆる治水、
治水ね、
ね、治水ですよね、
うん、そ北海道大学でやっぱり土木を、
本当に土木ですね、はいはい、
なるほど、すごいダム。
兵庫県のダムでね、うん、佐々木さん一番好きなダムどこです？
やっぱり自分のやっぱり関係して、なおかつ非常におそらく地域で役立っているだろう青のダムですね。
青のダム、三田、
三田ですね。
何が他と違いますか？
これはね、いわゆる当時青のダムの目的がね、三田のいわゆるニュータウン等の、ね、人口増にある、ね、するためのいわゆる水の確保ですから、うんうんうん、それから向こう側の治水ということをね、
うん、
治水と利水の大きな2つを持った目的を持ったダムで、非常に、うまく計画されて、なおかつダムサイトもね、ダムサイトというのはダムを作る現場もですね、非常に効率的な場所に作られてますので、まあ、もちろんそれは先人がね、そこを選んでくれたと思いますけどね、まあ、そういったところでお仕事をさせてもらったというのは非常にね、ありがたいことだと思って。
失敗したなというダムあります。
そんな言われ失敗は、それ言われ、失敗した事業はいいかもしれないけど、ダム固定はちょっと、
あのダム赤なんだな、な、
そ、それはあれですけど、何かでもなんかちょっとやってもたなみたいなお仕事の中でね、
うん、
はい、ダムに限定しません。
それはないです。
あ、それはないけれども、何かなんかこう、あ、ちょっとうまいこといけんかったなみたいなことってあるもんですか？うん、
いや、今考えるとね、
はい、
やっぱりダムは当然作られたら管理されていくんですよね、
う
ん、管理というのがもう永遠に続くわけですよね、うん、だから作る当時からね、より管理しやすいダム、より後のね携わる人が、うん、いわゆる手間をかけない、
うん、
まあね、メンタスフリーというわけにはいけないですからね、いけないけども、少しでもね、そういった、うん、ダムにを細かいところでもね、いろいろ考えてもよかったかなっていう気はありますよね。
なるほど。やっぱりダムの管理メンテナンスってすごく大変そうなイメージ、う
ん、これはもちろんね、人と職員とそれから設備ですからね、それがずっとつきまといま、ね、ついていきますからね、
やっぱりそういうことも考えながら最初に作っていくべきである、うん、ということなんですね、はい、なんかすごく楽しかったなっていうお仕事の思い出とかって終わりですか？
そうですね、今言いましたようにね、そのダムでのね、うん、まあダムっていうのはまさに現場ですから、
はい、
私もあまり県庁にもね10年近くいましたけども、やっぱりダムの現場、いわゆる太陽の元に出る、
あ、
これが一番自分にとっては、それが土木を仕事を選んだ一つの大きな理由ですからね。
なるほど、建物の中ではなく、
うん、そうそう、現場があるっていうことですよね。これはおそらく今の土木技術を担当されてる方もね、おそらくそういう思いは持っておられると思いますよ。やっぱり現場があるっていうことですよね。
そうか、ダム作るってすごいですよね。でも改めて考えると、
うん、
ダムができた後は知ってるじゃないですか、
うん、
でもそこからダムを見てると、これどうやって作ってんやろって毎回思うんですよね、うん、やっぱり相当な、
もちろんね、
計画と、
もちろん計画、
これはそう
で、これで調査苦労も苦労も大変ですかね、やっぱり。
これ中野さんみたいな人のためには、
はい、
これからそのダム作る時にね、
うん、
危ないから近寄ってあきません言わんと、その見に来なさいというのやってもよろしいね、
う
ん、
そうですね、最近のとこそね、もうダムサイト、ダム事業は少なくなりましたけどね、
うんうん、
だんだん、そういうこともね、ソフトないわゆる住民の、ね、方への説明、
うん、
そういったことも心がけておられるように思います、
ね、浸水施設の一つの、ね、
うん、ね、
あり方として、
ね、ちょ
っと前でもダムカードとか流行りましたよね、
うん、そうです、そうです、今でも、ね、各ダムの管理所やはね、それを取りに来る方がおらっしゃるみたいですね。
あ、本当ですか、うん、じゃあ今もダムカードってどうやってもらうんですか？
その管理所へ行けばあります。
ダムの現場に管理所に
現場のね管理所に、
すいませんダムカードくださいって言ったらいただける
もんですか。あ、
そうですか。じゃちょっとあの青のダム気になりますからね。
いっぱいね、そうやね。
見学とかできるんですか青の
ダム。もちろん見学もできますけど、まあ個人的な見学っていうのはねあまりやってませんけど、ね、もちろん外からね外観を見るのは構いませんけどね。
はい、
うん、
まあ何人かのグループで、
ね、
育友会のグループやだな、
うん、それはやってると思いますよ。事務所に言って、
はい、
見学させてもらうとか ね、
ねそんなはいいかもしれませんね。
でも佐々木さんそんなお仕事されてて、
うん、
最終歌なんですけども、これね随道の保存の会の副会長をしてやっぱり良かったですね今までの、
うん、もうね新しいトンネルを建設を担当すると同時に古いトンネルを残そうということのね、うん、立場でおりましたので、ね、うん、非常にそれが今20年しても逆に神戸市民のねいわゆる観光資源という意味でいきませんけど、非常に、ね、注目されてますし、
はい、
歩けたいと思ってますね、
はい、佐々木さんは兵庫県の土木文化を発信しておられるというふうにご紹介したいんですけれども、これは、うん、
そうですね、
はい、
土木文化という言葉自体がねおそらく耳慣れない方もたくさんあると思いますけども、うん、私もちろん土木文化をですね行政なり業界なり学会がそのことを言ってるわけないですけども、私自身はですね土木のやっぱり構造物の持つ歴史性魅力景観への溶け込み、そしてそれを支えた知恵と工夫、そしてそこにはた、たくさんの技術が携わっている、うん、これを全部私は個人的思いですけど土木文化と称してます自分で。
なるほど、はい、
だから先生もねちょっとお願いしたのはね、今ね建築文化っていう言葉はもう学会の建築学会の方でもあるいは国の文化庁あたりも、建築文化の振興ということは言われてますけ ど、
なるほど、
土木文化という言葉自体をそれを持ってねどうこうしようという動きはどこにもあり
ませんので、
だから先生にね、うん、できましたら土木文化とはこんなことだということ定義をもらいましたら、ね、うん、その定義を私は
見
当たりにしてそして自分なりの土木文化の発信に努めたいと。
だからもうまずは田島で我々やったんですよ。
あ、そうですね。
ね、田島は日本の土木の聖地。で、近藤佐々木さんはその田島とそれから今年は淡路で具体的なイベントをね、
はい。そうですね。一つ淡路はね、すみません、田島はですね、もう皆さんご存知に雨の日母子伝説があると同じように、あれは地質の神様、土木の神様って言われてますけども、
はい、
明治時代にはですね、河川技術者として有名な沖野忠夫とか赤宮さんは輩出してます、
はい、
そういうことを思って先生の方から田島は日本の土木の聖地だということをおっしゃってまして、
はい、
で今年も野暮市でですねその考えをまさに取り入れていただいて、
はい、6月ですね、
6月、
はい、
北垣国道っていうねいわゆる兵庫富士の、うん、関する講演会とも予定されてるみたいです。
まだまだ今後はその具体的なやつを教えていただいて、
ここそうですねご紹介させていただきますので、
ぜひともぜひとも発信お願いします。
はい、はい、ありがとうございます。今日は港川随道保存友の会の副会長で、佐々木良作さんにお越しいただきました。